第二テサロニケ人への手紙一章五節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。テサロニケの教会は、彼の働きによって3週間でできた教会でした。しかし彼は迫害によって町を去らなければなりませんでした。彼が町を去ったと残された教会の人たちにも迫害と患難が襲いましたが、この迫害と患難は彼らの信仰を弱めるどころか、ますます強くしたわけですよね。で、それで前回の箇所でパウロはテサロニケの教会の人たちのゆえに3つのことで神に感謝をしたわけです。まず彼らの信仰が目に見えて成長していたってこと。目に見えて成長していた。そして彼らの相互の愛が増し加わった。さらに彼らがすべての迫害と患難とに耐えながら従順と信仰とを保っていたことで感謝したわけですね。で、今日の箇所でパウロはテサロニケの教会の人たちを迫害し苦しめる者たちに対して神の正しい裁きが下される話をして彼らの信仰を励ましています。それでは一緒に一章の五節から見ていきたいと思います。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。パウロは五節で迫害と患難は私たちを神の国にふさわしいものとするために神の正しい裁きを示す印であると言ってます。どういう意味でしょうか。迫害や患難に遭うことは私たちが神の国に入るものとされたことを証明しているという意味です。聖書は私たちが神の国に入れるのはキリストを信じる信仰によってのみと教えています。イエス様は私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださいました。あなたが過去に犯した罪、いくら悔やんだとしても私たちは過去に戻ることはできないわけで、しかし神様が私たちを愛して御子を遣わしてあなたの私の罪の身代わりとなってイエス様が十字架で死んでくださったわけです。このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる。これが聖書の最も大切なこととして私たちに伝えられた福音、良い知らせですね。これは神の一方的な恵みであるわけです。そしてキリストを信じた者は私たちは霊的な全ての祝福を受けたとエペソの手紙で学んだわけですが、祝福と同時に私たちはまた迫害や患難に遭うとも聖書は教えているわけですね。イエス様はマタイの5章の10節から12節でこう言われました。有名なところです。三条の説教水訓とも呼ばれるところですね。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。私たちは悪口を言われると、ああ、不幸だな、悲しいなと思うわけですが、イエス様は、それは幸いだよ。むしろ悲しむのではなく、イエス様は喜びなさい。喜び踊りなさい。なぜですか？天ではあなた方の報いは大きいからとイエス様は言われたんですね。そしてあなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。旧約聖書を私たちは 水曜日木曜日と学んでますが、皆迫害を受けているわけですよね。そして新約の使徒たちも預言者たちも同じように迫害を受けたわけで、ヘブルの著者は迫害に遭うことを11章の36節から37節でこう言ってるんですね。このヘブルの11章っていうのは信仰のヒーローたちが書かれているところですね。アブラハムから始まってずっと旧約のヒーローたちが書かれて、そして後半の方に行きますと、この著者はこういうふうに言ってるわけですね。他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、実際にそのようなことが起こった。何もこれは旧約の話ではない、新約のあの初代教会だけの話ではなく、今でも迫害はずっと起こっているわけで、先日、男性の朝食会である人がコロンビアの迫害の証しをしてたわけですが、牧師家族がいて、そこにテロリストというか迫害する者たちが、いきなり入ってきて、その牧師をこの射殺したそうなんですね。でとどめのまた一発をそこでして、家族全員は そこで、泣き叫ぶわけですが、そのお父さんが息を引き取る中で、このちっちゃい男の子が泣きながら、お父さん、僕もお父さんのように牧師になる、そのように、言ってる男の子の証しをしてたわけですが、この父親の生きる姿を見て、大変な目に遭いながらも、僕もキリストに従っていく、イエス様のために働くんだ、そのように言ってる証しを聞いて感動したわけですが、私たち日本はこの平和な国というか、平和ボケをしているというか、迫害がないわけで、世界に本当に命がけで信仰を守っている、そうでなければ信仰を持てないような国々はたくさんあることを教えられるわけですが、迫害は今でもあるわけですね。信仰の上にあるわけです。で、ペテロも彼の第一の手紙の4章12節から14節でこう言っています。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、私たちは試練が襲ってくると、それは火のようなもので驚いてしまうわけですが、そうではなくして、むしろそれは当然起こることであり、キリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい、イエス様が言われたことをペテロはそのまま言ってるわけですね。彼は直にイエス様の教えをずっと聞いてた。なんで喜べるんでしょうか。迫害に遭うっていうことは神の国に入れるものとされたからですね。そして彼は続けてこのように言ってるわけですが、それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。キリストの名のために非難を受ける、自分が悪いことをして非難を受けるのは、それは幸いではないんですね。でも信仰の上にイエス様のために非難を受けるなら、それは幸いであるということ。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです、とペテロは言っているわけです。さらにパウロも第二テモテの3章12節でこう言っています。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。敬虔に生きようと願う者は皆という例外なく、すべてキリストを信じた者はこのように迫害に遭うという、これが聖書が教えていることですね。イエス様はご自身も迫害されました。そして弟子たちも迫害されました。歴史の中で教会は繰り返し迫害され続け、今もそれは変わらないわけですね。 あなたも私も信仰の上に迫害され困難に遭うわけです。それはごくごく当然なことであるわけです。なぜならこの世から私たちが神の側についたっていう証拠になるわけです。以前は闇の中いましたから。そして聖書は悪魔の支配の中で罪の奴隷となってたと教えているわけで、私たちはその中から御子イエスキリストによって光の中に、神との交わりの中に、永遠の命の中に移されたわけですよね。ですから以前は暗闇に出て何が良くて何が悪いかわからない、もう友達と一緒にただどんちゃん騒ぎをして、うん、今さえ楽しければいい、そのように好き勝手なことをしてたわけですが、信仰を持つと、うん、内側に、光が照らされるわけで、私たちはこの無知であった時代とは分かれて、もうそのようなことから遠のいていくわけです。で当然友達はそのことを不思議に思い、なんで一緒に遊ばないんだ、今まで一緒に悪いことしてた、そうしなくなると悪口さえも言ってくるわけですね。そのことを第一ペテロの4章の3節4節ペテロは言ってますので、後で見てくださいね。でテサロニケの人たちもイエス・キリストを信じました。そして信じた後激しい迫害や多くの困難に遭うわけです。おそらくパウロがそうであったように、彼らのある人たちは福音の上に鞭打たれ牢に入れられ、家を失い家族を失い仕事を失い友人を失った人たちもいたでしょう。あるいは殉教した人もおそらくいたでしょうね。何か悪いことをしたんですか？悪いことをしたのならしょうがないんですけど、そうではないですね。誠の神を信じたわけで、救い主を受け入れたわけで、そのことの上に、信仰の上に彼らはそのようなひどい目に遭ったわけですが、彼らはそのような迫害と困難とに耐えながら、その従順と信仰と保っていたわけですよね。そのことによって彼らが神の国にふさわしいものであることが証明されたわけです。苦しみにあったのは何のためですか？それは神の国のためであった。その一方で彼らを迫害し苦しめる者たちがいたわけですよね。彼らは何を証明しているんでしょうか？自分たちが神の国にふさわしくないものであるということを証明しているわけじゃないですか。このように迫害と困難というのは神の正しい裁きを示す印となるということ。そしてその裁きの結果は明暗がはっきりしているわけで、6節見ると、つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。私たちの信じている神は正しいお方です。ですから公平にまた公正に裁きを行われます。でパウロはここでクリスチャンを苦しめる者にはそれに見合う苦しみを神が彼らに与えると言っているわけです。ローマの12章、ちょっと開ける方開いてもらえますか。12章の18節でパウロはこう言ってますね。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。 すべての人と平和を保つように、自分で復讐しないように、神の怒りに任せるように、私たちはどんなにひどいことをされても、悪口を言われても仕返しをする必要はありませんね。イエス様はマタイの五章でしたっけ、その中でこのようなことを言ってますね。仕返しをしない、むしろ良いことをする話の中で、どこでしたっけ、五章の39節で、しかし私はあなた方に言います、目には目で、歯には歯の、その話の下りのところですね、39節で、私はあなた方に言います、悪いものに、手向かってはいけません、あなた方の右の方を打つようなものには左の方も向けなさい、あなたを告訴して下着を取ろうとする者の上着もやりなさい、あなたに1ミリオン生けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン生きなさい、求める者には与え、借りようとする者には断らないようにしなさい。私たちは悪に持って悪で報いようとするわけですが、そうではなく、むしろもっと積極的に良いことをしていくことをイエス様は教えられたわけで、私たち復讐をしてはならないということですね。じゃあ怒りの感情はどうするんですか、押し込めるんですか、そういうことではないですね。押し込めてしまうと、その感情をいつかどっかで爆発をしてしまう、それは良くない処理の仕方であるわけで、自分に悪を行った人には同じ苦しみを、それに見合うものを神がその人に与えるということを私たちは理解しておけば、それを知っておけば、自分で何かしようって考える必要はないわけですよね。私たちの心はそれで納得していく。神様は愛の方です。そして義の方です。さらに聖書は、神は復讐の神であるとも教えています。まあ復讐とは言っても、私たちが考えるような、あるいは私たちがやるような復讐の類とは違いますね。私たちはいたずらに感情的になりやすくて、公平な公正な裁き判断ができませんが、神様はいつも冷静な方ですよ。公平な方ですよ。そして正しい裁きをなさるわけです。出エジプト記を学んでいるわけですが、週の半ばにいつも水曜日と木曜日ですね。でその中でエジプトのパロ、彼はイスラエルの民を奴隷とするわけです。ところがある時期から彼はそのイスラエルの民のことを恐れるようになるわけですね。あまりにも増えすぎて、この民がもし他の敵の側についたら自分たちがやられてしまうんじゃないか、それで彼は苦役で彼らを苦しめるわけですが、しかし興味深いことに、イスラエルは苦しめられれば苦しめられるほど、ますます強くなって、すこぶるばかり強くなったって書いてありましたよね。まさに私たちの信仰だと思うんですね。私たちは苦しければ苦しいほど弱りそうですが、でも私たちは主にあってますます強くされるものであり、神のためはそのようなものであったわけですね、イスラエルのため。でそこでパロは何をするかっていうと、助産たちに命じて男の子を取り上げないように、殺すように言うわけ。でも助産婦は神を恐れてそのようなことはしなかったわけ。それで神様は助産婦の家を祝福し、栄えさせたわけですね。ついにパロは何をするかっていうと、生まれてきた男の子を皆ナイル川に沈めるように、そのように命じて男の子は皆ナイル川に沈められたわけです。しかし後に私たちは知っているように、神様がエジプトから彼ら脱出して、 脱出させたときに、パロはエリヌキの戦車600を引き連れて彼らをまた再び取り戻そうと追っかけるわけですが、彼らが航海の前で前にも進めない、後ろからエジプトの軍隊が追っかけてくる。それでモーセが杖を上げると、その航海が分かれて、イスラエルの200万の民はそこを乾いた地を渡っていくわけじゃないですか。その後エジプトの軍隊が入っていくわけですが、再びモーセが杖を上げると水がまた元のように戻って、エジプトの全軍は水の中に沈められた。まさにパロは自分がやったことを神ご自身がまたそのように報いとして、同じ苦しみを神がエジプトに与えたという。このように神は苦しめる者には報いとして同じ苦しみを与える方であるという。その一方で信仰の上に、ここで迫害にや苦難に遭う私たちには報いとして7節で安息が与えられると言っています。私たちを苦しめる者には報いとして苦しみが与えられて、私たちへの報いは安息であるということ。イエス様はこう言われましたね。私は心優しくへりくだったものである。私のところに来なさい。すべて疲れた人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。マタイの11章の28節でしたか。有名なところですね。主は私たちを休ませてくださるわけ。ですから今はプレッシャーがあるにせよ、やがてそれらから解放される日が来るわけです。心に安息が与えられ、リフレッシュされます。そして私たちの最終ゴールというか、私たちは永遠の安息に入れられるわけですね。この地上においてはいろんな患難苦難がありますが、しかしそれは軽いものであり、後に来る栄光に比べると、パウロはそれは重い栄光で、私たちの患難は軽いものであると言った。そこにはもはやもう死もなく、悲しみもない、痛みもない、苦しみもない、病気もない、永遠の安息、永遠の喜び、永遠の平和のに満ちたところに私たちは入れられるわけですよね。ではいつそのことが起こるんですか。7節の後半を見ると、そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こりますとパウロは言ってます。悪に対する神様の報復の時は、イエス様が再び戻って来られる時、再臨の時であるという。その時3つのありさまでイエス様が来られるとパウロここで表現してますね。第一に、イエス様は炎の中に現れるという。炎は神の臨在や神の栄光を表します。また裁きを表す時も使われたりしますね。燃える炎の中から神様はモーセにお語りになったと、出エジプト記の3章の4節には書かれています。またイエス様が天に帰られて、約束の御霊がペンテコステの日に下ったわけですが、聖霊が下った時に炎のような分かれた舌が現れたと、使徒の2章の3節には書かれています。炎は神の臨在栄光を表すもの。イエス様が再び戻って来られるとき、炎の中に、すなわち栄光に輝いて、主イエス様は戻って来られて、そしてこの地上の悪を裁くために来られるわけです。第二に、イエス様は御使いを従えて来られるとパウロは言っています。マタイの16章の27節、イエス様はこう言われましたね。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には各々その行いに応じて 報いをします。イエス様が戻ってこられるとき、天の軍勢を引き連れて戻ってこられるって、私たちも実は言うとその中に入っているわけですね。教会はもう敬虚されてますから、私たちも共に戻っている。そして第3に、パウロはここでイエス様が戻ってこられるときに天から現れると言っています。イエス様が2000年前に来られたときは、ベツレヘムの家畜小屋で誰にも知られずに来られました。しかし再び戻って来られるときは、天から、すなわちイエス様は公に全ての人が分かるように戻って来られるという、決してこっそりと、来ることはないわけです。ですから、それはキリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけませんと、イエス様はマタイの24章の23節でおっしゃったわけですね。公にみんなが分かるように来るわけです。復活された後40日間イエス様はご自分が確かに生きておられることを弟子たちに示して、そして天に登っていかれるわけですが、弟子たちが見ている目の前でイエス様は天に登っていかれるわけで、でその時に御使いがこう言うわけですね。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。彼らを肉眼でイエス様が登っていかれるのを見るわけです。そして御使いは、イエス様が再び戻ってこられるときは同じようなありさまでおいでになるという、このように栄光に輝くイエス・キリストは御使いたちを従えて天から現れます。8節見ると、その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべてのものの、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです、信じたすべてのものの簡単の的となられます。旧約聖書にソドムとゴモラの町の記事が書かれています。創世記の18章の28節からの記事ですね。で、ソドムとゴモラの町はご存知のように邪悪な町でしたね。そして主の前に彼らの罪は極めて重いものであったと聖書は書かれています。で、その町にアブラハムの甥っ子のロトの家族が住んでいました。それでアブラハムは神の裁きがその邪悪な町に下されることを知って、主に取りなしをしてこのように言うわけですが、主よ、あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。アブラハムは神様が正しい裁きをなさる方であることを彼はよく理解していました。そして悪に対しては神様はそのように 滅ぼすことも彼は理解していました。しかし、正しいものと悪いものとが一緒に滅ぼされるということを、神様はそんなことをなさるはずはない。その神様の正しさに彼は訴えて、取りなしをしたわけですね。すると主の答えはこうでした。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えて言うわけですね。私は塵や灰に過ぎませんが、彼謙遜な人でした。あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。これは50人って言ったわけですが、ちょっと不安になったんでしょう。5人足りないかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるんでしょうか。主の答えは、いや、滅ぼすまい。もしそこに45人を見つけたら。そこで再びアブラハムは尋ねて言うんですね。もしやそこに40人見つかるかもしれません。45人じゃなくて40人かもしれません。すると主は仰せられて、滅ぼすまい。その40人のため。またアブラハムも言うんですね。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。申し訳なさそうに。もしやそこに30人見つかるかもしれません。40人じゃなくて30人かもしれません。主の答えは、滅ぼすまい。もしそこに30人を見つけたら。アブラハムまた言うんですね。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしそこに20人見つかるかもしれません。主の答えは、滅ぼすまい。その20人のために。アブラハムまた言いました。主よ、どうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。彼は50人から始まって45人、いや、神様、40人、30人、20人、今一度だけ言わせてください。10人だったらどうですか。主の答えは何でした。滅ぼすまい。滅ぼさないよ。その10人のために。しかし、私たちも結果を知っているわけですね。その町には10人も正しい人はいなかったわけです。町は硫黄の火で滅ぼされました。神様は滅ぼしたくて滅ぼしたわけではないですね。憐れみ深い方です。でも悪に対しては正しい裁きをなさる方で、その中には正しい人は10人も満たなかった。しかしロトの家族だけは神の憐れみによって救い出されるわけです。同じように今の時代、本当に悪い時代になりました。聖書の言う通りです。神の正しい裁きが下ります。それが主の日です。イエス様が再び戻って来られて、2000年前は救い主として来られました。そして救いの技を十字架の上で成し遂げて完了した。すべては終わった。テテレスタイ、あなたの私の罪の支払い終わり、贖いをイエスキリスト十字架で成し遂げて、私たちはこの方を信じる信仰で救われたわけです。柔和な方としてご自分を低くされて、イエス様は誰にも知られずにベツレヘムでお生まれになられたわけです。そして元おられた 神の右の座に着座され、時が来た時にこの地上を今度は栄光の主として、悪を裁くために主は戻って来られるわけです。これが主の日なんですね。その日それぞれが選択した結果、二つに分けられるっていうこと。一つは信じない者たちに神の報復の日となる。もう一つはキリストを信じる者には栄光に輝く日となるっていうこと。これがここでパウロが言ってることですね。まずキリストを信じない人たちにとってはその日はもう最悪の日です。今までは好き勝手に生きてたわけですが、清算をしなければならないわけです。罪がもしあるのであれば神の前に受け入れられないわけですよね。永遠の滅びの刑罰を受ける人、聖書は厳粛に言ってます。地獄っていうことです。神のおられないところです。今は恵みの時で救いの日で、誰でも救われる日なんです。しかし神様はいつまでも待っておられるわけではなく、罪に対して正しい神の裁きが下る日が来るわけで、罪に対する、悪に対する御怒りが下される日、これが主の日であるわけですね。パウロはその刑罰を受けるのは神を知らない人々であると言っています。神様が存在されるということは、私たちは自然界を見ればもう明らかです。ローマの一章の19節からそのことは書かれてますので、後で見てくださいね。作品を見ればその方がどういう方かよくわかるわけで、私たちは神様がお作りになったこの自然界を見れば、神様が存在され、そして神様が良い方で素晴らしい方であるということを、はっきりとわかるわけで、神様はご自分の存在をそのように知らせているわけですね。またそれだけではなくして、全ての人に永遠を思う思い、神を思う思いを与えたと聖書は書いてます。しかし私たち人類の応答はどうかというと、その神を崇めず、神に感謝もせず、自分たちで好き勝手にいろいろな気合いしで自分たちの神々、すなわち偶像を作り拝んでいるわけです。そして自分の欲望を満たそうと罪の中に生きているわけで、そのまま続ければ当然自分の罪が残るわけですから、最後大きなツケを支払わなければならないわけです。またパウロは永遠の滅びの刑罰を受けるのは主イエスの福音に従わない人々とここで言っているわけです。彼らは福音を聞きました。教会にも来ました。しかし聞いたのにも信じようとしなかった。せっかく神の恵みが提供されているにもかかわらず信じないのであれば、その結末は悲惨であるっていう。その一方、キリストを信じた人たちは幸いですね。あなたも私も本当に幸いなものなんです。福音を聞きました。聞いて信じたわけです。信じた結果、迫害や困難にも遭いますが、それはほんのしばらくのことであり、永遠に続くことではないわけです。私たちはイエス様が再び戻ってこられたとき、栄光の主イエスキリストの姿を見るわけです。そのあまりの素晴らしさに感嘆の的となる。感嘆の声を上げて、本当に聖書が言ってたことはそうなんだ、そうだったんだ、当然のことですが、イエス様を見て私たちは懐かしくもあり、またその輝きの素晴らしさに 言葉に尽くせない感動、喜びを味わうわけですね。で、それだけではなく、信じている私たちはイエス・キリストの輝きをそのまま受けるわけですが、私たちも同じようにその輝く姿に変えられるっていう。で、私たちのそのような姿を見て、神様が作った被造物は感嘆し、神の御名が崇められるという。私たちが何かをしたんですか？私たち何もしてないんですよ。神様が一方的にしてくださったことで、2000年前にご自分の御子が十字架にかかることによって、私たちの罪が全部許されて、私たちはその方を信じる信仰によって、今は保証として御霊が与えられて、やがてイエス様が戻ってこられるときに、瞬間的に私たちはそのような姿に変えられるわけで、今はその変えられている途上にあるわけですよね。まだ完全にはされてないわけです。でもイエス様が来られたときに、私たちが完全に主に知られているように、私たちも完全に主を知るようになる。私たちをそのように変えてくださる主の皆のみが崇められるわけですよね。そのためにも11節、私たちはいつもあなた方のために祈っています。祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、また御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますように。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの皆があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。ここはパウロの祈りですね。彼はいつも教会のために祈ってました。彼の祈りはまず、神が彼らを召しにふさわしいものにしてくださるようにということ。ここで言う召しっていうのは救いっていう意味ですね。神様は私たちをこの世から召してくださいました。呼んでくださいました。救ってくださったわけです。私たちを召した方、私たちを救った方は神ご自身なんです。あなたは神に召し出されたもの、呼び出されたもの。神があなたを呼んでご自分のところに引き寄せてくださった。あなたの頑張りで救われたわけではなく、神様があなたを選んでご自分のもとに引き寄せてくださり、あなたを救ってくださったわけで、救いを始められた方は最後まで完成させてくださる。その召しにふさわしいものにしてくださるようにというのがパウロの祈りだったわけですね。次に彼の祈りは、御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きを全うしてくださいますようにということでした。テサロニケの人たちは信仰の上に激しい迫害と多くの困難とに遭いました。パウロは彼らを苦しめる者には、今日のところで神様がその彼らに対して苦しみを与える、だから信仰が励まされるようにから独説の方で言ったわけですね。そしてここにおいては、悪に対して悪で報いることなく、むしろ善を行うようにと祈っているわけです。ただ何もしないのではなく、我慢するのでもなく、敵に対して、先ほどイエス様マタイの5章で読んだところですね、積極的に良いことをしていく。ローマの12章開いて終わっていきましょう。12章の20節、先ほど開いたところの下りの方ですね。12章の20節、一緒に朗読したいと思います。はい、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。21、悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。善をもって 悪に打ち勝ちなさい。もうそのまま行うだけです。でも私たちの肉の性質、生まれながらの性質では敵に対して良いことをするっていうことはできないわけですよね。ですから私たちの内に働く御霊の助けが必要であり、パウロの祈りはいつも私の内なる人を強めてくださるように、それが彼のいつも祈りだった。私たちも同じように祈る必要があるわけですね。自分の力でやろうとしないということです。クリスチャンライフの成功の秘訣はそこだけなんです。実は言うと、自分の力で何かを解決しよう、そうではないですね。私たちは主により頼もうとするわけです。祈るわけですよ。主が働いてくださるように、そして私に力を与えてそれをすることができるように、私の内なる人を強めてくださるように、御霊の力によってそのことをすることができるように、御霊は喜んで助けてくださる。なぜですか。私たちを助けるために来られたわけですからね。助けるために来た。助け主ですから。あなたと共にいて、あなたのそばにいて、そしてあなたにいつも力を与えてください。御霊はイエス・キリストの栄光を表すために働く。神の御心は私たちがイエス・キリストの姿に変えられることであり、私たちの力でそのようにはできないわけですよね。御霊がそれを助けて、キリストを信じた私たちが神の御心を行うようにいつも助け導いてくださる、力を与えてくださる。善を行うことは神の御心ですよね。自分に良いことをする人に対して善を行う、それは何も難しいことない。そうでない人たちに対してやることが、まれながらの私たちのそのような性質は持ち合わせてないわけで、持ってるのは神ご自身しかない、イエス様しかいないわけで、だから私たちはこの方を信じて変えられたわけで、この方の力がいつも必要であるわけで、そのためには信仰を働かせないといけない。信仰っていうのはだからお飾りではなくして働かす必要があるわけですよね。働かすわけです。働かせて私たちが善を行おうと、御霊の助けによってそうしてもらおうと、主よ、父よ、どうぞ私を御霊に満たしてください。愛することができるように、許すことができるように、そしてそれを言葉で表現できるように、行いで表現できるように、助けてください。御霊に満たしてください。信じます。信じて何をするんですか。行動を起こすだけなんです。いや、そういう気持ちになってきたならない関係ないわけですよ。祈ったら信仰を働かせて行動するだけですね。聞くだけで私たち何も変わらない。救いは信じるだけです。でも私たちが聖書が教えている祝福を手にするためには、行う時に祝福されていく、行って救われていくわけではないんです。勘違いしないように。救いは信じた時にもう成就しているわけです。そこから離れないことです。信仰から離れない、しっかりとイエス・キリストにとどまること。あなたが実際的にこの地上で神様が用意している、あなたのために用意している祝福を受け取るためには、聞くだけではなくして聞いたことを行っていくときに、御霊があなたと共に働いて、最初から御霊働いてますから、その御霊に委ねて明け渡して行動するとき、御霊が私たちを日々変えていくわけですね。そして変えられたあなたの姿を見て誰が崇められるんですか。イエス・キリストの皆が崇められるわけです。 主の栄光になるわけです。主があなたをそのように変えてくださるわけで、そしてパウロはまたここで私たちも主にあって栄光を受けると言っているわけですね。私たちの頑張り努力が栄光の姿に変えるのではなく、あなたが救われたのは恵みによってなんですよ。恵みなんです。行いではなく恵みなんです。そして救われた後も私たちは行動していくわけですが、私たちは恵みに押し出されてイエス・キリストの性質へと変えられていくわけですね。そして私たちの最終ゴールであるイエス様と同じ栄光の姿に変えられることも恵みによって御霊の働きであるわけです。救われたのも恵みだし、今も恵みによって私たちは生かされてますし、最後も私たちは恵みによってイエス様の姿に変えられていく。私たちの働きではなく、すべて御霊なる主の働きによるもの。すべては神の恵みですね。恵みは私たちのすべてを変えていきます。この恵みの中に私たちはいつもとどまりましょう。恵みの中にとどまり続けましょう。栄光が主イエス様の御名にありますようにお祈りします。天の父なる神様、私たちを恵みによって救ってくださりありがとうございます。どうぞ私たちがいつも恵みの中にとどまり続けて、あなたの恵みをいつも味わいながら、あなたを喜び、あなたを楽しみ、あなたにいつも信頼して歩むことができますように、御霊がいつも私たちを助け導いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。